ちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、もう2月にもなって少し経ちましたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日は少し気候変動の影響というような、ところの中心に、お話をしてみたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけども、気候変動で4000万人死亡、国連予測2100年までにっていうのが出ておりまして、国連開発計画 UNEP ですね、ここが報告書を発表して、気候変動に関連して2100年までに途上国を中心に累計4000万人が死亡する恐れがあるとの予測を明らかにしたということなんですね。で、この UNEP の、総裁もですね、どの国も十分な速さで対応できていない、ね、国際社会が連携して気候変動対策を強化する必要性を訴えたということなんですよね。で、報告書は人間の安全保障をテーマにということなんですけれども、一人一人が安心して生きられることを重視する考えということなんですね。で、この報告書では先進国の開発に伴う環境へのほか、気候変動が格差を拡大していると指摘したということなんですね。中東やアフリカの地域で、気温の上昇などによる死亡率が上がるというようなこともありですね、2020年時点でも約24億人が食糧難に直面して8240万人が、強制移住を余儀なくされたということは非常に、たくさんの人ですよね、8240万人、こういうことがもう起こっているということで、気候変動がね、こういうことを、拍車をかけるということがあるんですけれども、これでもう時間との戦いだということで、危機感があらわにされているということなんですね。で、このね、脱炭素の取り組みなしにね、途上国が経済発展を進めればですね、もう本当にこう、パリ協定の目標が遠のくというようなことにもなりますし、で、デジタル技術もですね、いろんな脅威にさらされているんだというようなこともこの報告書には入っているというようなことも書かれているということで、本当にですね、いろんなこれからの新しい、社会づくりのところでも基盤となる、ね、気候変動対策というのが重要だということをこういうの示しているのかなと思います。で、2つ目はですね、アフリカ干ばつ1300万人以上が飢饉の恐れということで、こっちは世界食糧計画 WFP という、ね、組織があるんですけれども、そこがですね、アフリカ大陸東端の地域で過去40年間で最悪規模の干ばつに見舞われていると、エチオピア、ソマリア、ケニア、ね、3カ国で1300万人以上が厳しい飢えの直面に、飢えの脅威に直面している飢え、ね、お腹が空く飢えなんですけども、脅威に直面しているということで、日照りがしばらく続くということでね、なかなかもう事態はさらに悪化するというようなことも、警告されているということですね。で、干ばつによって食料援助が必要となった人は、エチオピア570万人、ケニア280万人と、推計されているというようなこともあってですね、ちょっとこれ、大変な干ばつが起こっているなということで、あまりね、これなんかも報道がなかったりするので、我々としても気づかないところあるんですけども、これも気候変動の影響で、ね、大変なことが起こっているなというふうに思います。もう一つニュースなんですけども、2000年かけてできたエベレストの氷が25年で融解、溶けるということなんですね。世界最高峰エベレストの頂上周辺に、存在する氷河について、形成に要した、ね、2000年かかって形成されるということで、その80倍のペースで、溶けているという新たな研究が発表されたということなんですね。これは、気候変動に原因があると。地球上で最も標高の高い地域で氷河が急 急速に溶けた場合、気候に悪影響を及びかねないことを警告するということなんですが、これはまあ具体的には、雪崩がより頻繁に起こる、そして水源が枯渇するということなんですね。この地域で、暮らす約16億人は飲料水をこの水源に頼っているということなんですね。まあ、こういうこともあって、温暖化がいろんなところに影響を与えるんだなというふうに思いますけども、この研究チーム、ね、登山家が参加して、サウスコルと呼ばれるところですね、そこの溶岩が形成されるには2000年前後の年月がかかったとされているんですけれども、それが、まあ大変なことが起こっている、まあ、急に溶けているということに、あるんですけれども、この気候変動の影響の有無、気候変動が影響しているかどうかということで、このリーダーがですね、答えははっきりイエスだというふうに答えているんですね。で、1990年代後半以降、特に著しいというようなこともあるというかね、25年間でおよそ55メートルも、氷が失われているというようなことが、あるということなんですね。で、まあ北極ね、北極、まあ北極圏の海氷の消失ということで、警鐘が鳴らされているということで、エベレストでこういうことが起きているということで、もう一つの、気候変動は象徴的な、警告として示されるんじゃないかというようなことが、書かれているということで、本当に、世界中で、氷が溶けているということなんですけども、これも、エベレストの上の方というのはなかなか、これを見ることはできないんですけれども、ここ、16億人暮らしていて、その人たちが影響を受けてしまうというようなことが、あるのかなというふうに思いました。はい。もう一つはね、ニュートン、月刊の雑誌でですね、これはいろいろ科学的なことがいろいろ書かれていて、私も時々購入するんですけども、その3月号にですね、限界を超えた北極の温暖化っていうね、そういうちょっと特集がされていまして、北極ね、温暖化で激変した北極域の氷と生態系ということなんですね。で、北極海を覆う氷の減少を人々が気にかけるようになって久しい、だが海氷の減少は北極で起きている悲劇のほんの一幕だということなんですね。永久凍土が激しく緩み、住民や生物の暮らしを脅かしていると。凍土にはメタンガス放出という時限爆弾も潜んでいるというようなことでね、北極がすでに激変しているその最新情報をまとめたっていうのがね、結構ね、何ページも取って特集されていまして、で、改めて北極とはということなんですけども、北極海とそれを取り囲む、極域の陸地のことということなんですよね。だから北極ね、北極海の中の氷だけではなくて、北極といえばその周りの陸地のことも言っているということなんですね。このあたり、定義づけということで難しいかもしれませんけども、そういうね、ところで、そこは地球平均の2倍から3倍も早く温暖化が進んでいる。じゃあどうしてかとかね、夏の海氷が確実に消滅しているとかね、厚みを失っているとかね、いろいろこう、書かれていまして、それから絶滅した生物は二度と戻らないというようなね、ことなんかも書かれていて、ホッキョクグマがトナカイをね、狩る様子が、撮影されたというようなこともね、書かれていたりするんですけれども、で、これ、北へ移動する生物と移動しない生物もあるというようなことがね、あったりするんですけども、で、また気候現象にとって北極はすぐそばというようなことも書かれていますね。で、日本から北極点まで、距離にしておよそ6000キロあるんですけれども、これ遠いなというのはあるかもしれませんが、しかし気象学的にはすぐそばですということで、北極で起きたことは日本や韓国、中国といった中緯度に位置する国々の気象に影響を及ぼすということなんですね。ですから、 本当に、まあ、北極の、ね、こう気候変動による、まあ、影響というのがいろんなところに、ね、影響を及ぼすということで、まあ、この特集は、ね、面白いので、また手に取って読んでもらえたらなと思うんですけども、ニュートンの、ね、月刊の雑誌の3月号に、この、北極、限界を超えた北極の中、ねのが特集としてあるということです。はい、最後ですね、映画のご紹介なんですけれども、ドキュメンタリー映画、ベンデ、ね、という、ね、光と水のエネルギーというタイトルの映画が、完成しまして、近々、京都だとね、南海館、3月11日から3月24日に上映されるということなんですけれども、これはですね、まさに関西の、再生可能エネルギー、自然エネルギー普及に取り組んでいる人々の話を、聞いているということでありましてですね、まあ、気候ネットワークの代表なんかの、インタビューなんかも出てくるようなことがあるんですけども、これ、まあ、ベンデってドイツ語ですよね、転換、変大転換とかね、エネルギーベンデって、ね、エネルギー転換というようなことでよく使われますけれども、そういう、タイトルで、書かれできた映画でありまして、電気を選ぶことは、未来を選ぶことだとかね、エネルギーを他人ごとから自分ごと地域ごとへ、転換する、地産地消の暮らしへの転換ということで、京都とかね、ソーラーシェアリングとか、これ亀岡ですかね、奈良の水力発電とか、いろいろこうね、取材をされて、できた、まあ、急になんかね、もう急こうできたような映画ということで、今私たちはエネルギー革命の真っただ中にいるんだということでね、これなかなかね、こういろいろ作る中で、取材できなかったところもあるんですけども、まあ、自然エネルギーは未来への投資ということをね、いろいろこう関西でも、多くの人が多くの場所で取り組んでいるということがね、実感されたということでね、これから、この、希望を持てるということがあるでしょうね、そういう形での映画ということなので、ぜひこれもね、見ていただけたらいいかなというふうに、思っています、87分間ぐらいの映画で、放送されるわけなんですけども、放送じゃないですね、上映されるわけなんですけども、3月11日から3月24日、ね、期間ということで、ありますので、見ていただけたらなというふうに思います。ということでね、今日は、多くの、ね、人々が影響を与えられていたり、北極が大変なことになるよみたいなこともご紹介をさせていただきました。ということで、今日の、京都発温暖化防止は終わらせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。